ばんは、平井一郎です。今日のお話、名水日陰の提供でお送りします。この番組は和歌山県青年僧の会のご協力によりまして、毎回和歌山県内の僧侶の方にご出演いただいております。今回は浄土真宗本願寺派天王山上国寺のご住職、荻野翔雄さんです。荻野さん、今日もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
先週は上国寺の地元の話、海南市黒江の話を少ししていただきましたが、まあ、黒江というところは漆器で有名なんですけれども、ちょっと昔から比べると少し寂しくなってきたなという感じもあるという話だったんですけれども、やはり、その時代の流れによってその町の姿、それから上国寺との関わりというのは変わってきましたか？
そうですね、だいぶ変わって行きましてですね、私が住職を務めさせていただいてからもう20年ちょっと経つんですけども、なんですかね、一気にここ10年、10年ぐらいで一気に、お参りの人が極端に少なくなってきましたですね。
やはりそれも檀家の方が年齢が高くなってきたっていうこともあるんでしょうか？
そうですね、若い方が地元に、住んでる方が少なくなってきた、まあ仕事の関係なんでしょうけども、
じゃあ漆器関係でこうなり合いをこう立てるということがなかなか難しくなってきた。
難しいですね、
いうことなんでしょうね。そうするともう檀家さんの息子さん娘さんの時代、代になるともう外も出てしまってるんで、人口自体も少なくなってるんでしょうね。
この今年の4月ですね、下津町と、
仲
いたしまして、海南市、同じ海南市に行ったんですけども、それでも、どうですか、6万人ちょっとですか、人口が。子供の住の黒い小学校の一番多いところですね、200人でもあったりする。300人あるかないか、
4分の1ぐらいになってるんですね。ではちょっとそういう状況の中で何とかお寺に足を運んでもらわないといけないということになるわけなんですけども、何かこう考えてらっしゃるっていうことはありますか？
そうですね、その来ていただくためにはやっぱり皆さんに一応アピールを強烈にやる、来てください来てくださいって、もうもちろん言うのはお知らせするのはもちろんですけども、そういうことをしてますよというアピールをですね、積極的に活動していくことはまず大事ですし、来たら何かいいことあるんですよとか言ってます。それはあんまり言えないですけど、まあそういう方法もありますし、でやっぱりこの旧青年僧の会のそのあれバックラッシュ、バックアップラッシュですけど、歌い文句が寺から出ようという歌い文句でありましたんで、当然そういう形にもう捉えられる縁でしょうね。こちらから出向いていくというね、
どんどん地域との関わりを作っていくと、いうことになるわけなんですね。そういう部分で地域との関わりの面では荻野さんは普段どういうことをされたりしてるんですか？
地域との関わりになりましょうか。ボーイスカート、スカート活動ですか。それは、父の時代から、してましたので、私も、子供の時スカートを入れてもらってて、大きくなって、父の後を、父になって何ですかね、あんたにしてくれよということで、そうですかって言って、現在もさせてもらってるんです。
何年ぐらいの関わりなんですか、そうすると。
で、今現在は、海南第一弾って言うんですけども、去年で50周年を一応終えまして、それは途中に3つ段があったり7つ段があったりしながら、それがひっついたり分かれたりしながら今一つの段になってしまったんですけども、で、その今言いました過疎の問題もありましたね。地元の子供さんが3分の1あるかないかで、ここはもう遠方の子供さんが来てくれてるんです。
あ、そうなんですか。
そこから来てくれてるんです。そういう活動状況ですね。
なるほど。じゃあ今はリーダーという立場なんでしょうか？
そうですね。リーダーに、現場でお金をかける。リーダーがありまして、リーダーさんの会、 それから育成会の会をまとめるその団員長ってあるんですよ、
はい、
まあ大人さんのまとめ役長
ああはあはあはあ
そんな役をされても
らう学校で言うと PTA 会長みたいな
そんな感じでしょうかね、そんな感じでしょうかね。
じゃあ一番その全体をこう見渡しながらボーイスカートのその事業ということに対してもこれからどういうようにしていこうかなんていうのも考える立場でもあるわけなんですね、
はい、そうですね。やっぱ広域になってきますとですね、はい、活動内容自体を見直していかなければ、
はい、
ボーイスカートの、
はい、
非常に難しいんですね。今日は何時からやりますからみんなやってくださいと言ったところで、来るのに1時間か1時間かかる子供さんは、
はい、
来れない
です。
お父さんお母さんが送ってきてくれないけど、来れないですから、やっぱり前もって決めた時間に来てもらうとか、ちょっとやってご相談しようとそういうことはなかなかできない。状況ですね。
でもそれだけ長く続けてらっしゃるということは非常にボーイスカート活動っていうのは楽しい面もたくさんあるっていうことなんでしょうね。
私らはもう縁の下の力持ちという形になりますけども、やはり大人のも生き生きしま、楽しんで生き生きしてますし、子供さんが、その小学生、中学生、高校生とやっぱり成長していく過程がね、見れますんで、非常にその、いい方に変わっていく子供さんが多いですね。
なるほどね、はい。でもそういう子供さんがまたお寺に足を運んでくれてありがたいんですけど。
ありがたいですけども、大体その、旦那さんの子供さんじゃ少ないんで。もう広域で、もうその宗教問わずで、青少年育成なんで、もう誰かを言わずに、入りたい人は全員に入っていただく。という方針です。
なるほどね。お子さんもいらっしゃいますよね。
はい。
お子さんもやっぱり、ボーイスカートには加入されてるんですか？
入ってましたですね。長男と次男が入ってました。次男は今、今年辞めましたけども。
はい。
長男はまだ入ってますね。
そうなんですか、はい。長男さんが高校生ですよね。
高校3年生です。
そういうことは受験になりますが。
そうですね。受験シーズンですね。
じゃあ、おじいちゃん、お父さんと同じように、龍谷大学へっていうのも考えてらっしゃいます、
は
い、
もうね、本人が、好きなとこを受けるんですけど、まあ、龍谷大学は必ず受けてくださいというのは言えてますけど、
ね、本人もその気に。
本人がまあ、その、先に私、私、僕ここを受けるって言ったんで、ええー、と思って、喜んで、あんまり喜んだら行きませんのでね。喜んだ
ら。クールな感じでね。
そうですか、ちょっと、その世、受けるんですよ。で、他を受けないのって、もうここ一つでっていうか。
そうなんですか。と、はい、いうことは、もう、六代目。
じゃあ、六代目になりますね。自分の息子が継いだらね。
なるほど。楽しみですね。
楽しみですね。
いや、本当に大野さん、ご自身も、その馬も継ぐんだと思ってた。息子さんも、抵抗なく、そういう道を進まれるっていうのは、本当にいつもここでお話をいろいろお伺いするんですけど、なかなか珍しい、タイプかなっていうふうに思いますが。
抵抗は、ないこともなかったんでしょうけどもね。
まあ、嬉しい話だと思いますが。はい、来週はいろんな教えについて、はい、お話をお伺いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、レッスン北見です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり習慣などなんなりとご相談ください。
じゃあ一度伺います。和歌山市六番町レッスン北見へ岩田町石長館もよろしく。
今回のシリーズでは浄土真宗本願寺派天王壇上国寺ご住職荻野翔雄さんにお話を伺っております。今日のお話、名寸北見の提唱でお送りしました。こんばんは、大西です。名寸北見の提供でお送りします。この番組は和歌山県青年僧の会のご協力によりまして毎回和歌山県内の僧侶の方にご出演いただいております。今回は浄土真宗本願寺派天王山上国寺のご住職荻野翔雄さんです。荻野さん、今日が最終回ということになります。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さて、荻野さんは、この上国寺のご住職として5代目という方なんですが、はい、4代目がお父さん、
はい、
お父さんというのは厳しい方だったんですか？
子供ながらに、ちょうど今年三回忌を、親父の三回忌しましたんですけども、はい、2年前に王女、の疎開を遂げたという、まあ、僕はそう言うんですけどね、はい、なったこと。 で子供ながらにずっと思ってましたね。やっぱりあの怖い存在でしたね。
怒鳴られたりとかちょっと
違う。あ、これはほとんどまあないんですけども、
はい、
あのまあ昔で言う何て言うんですかね、威厳のある雰囲気もある。かといって優しかったんですけども。
でも最近そういうお父さんって少なくなってきましたよね。
でまあお聞きするんですけども、そう見た目でわからないですからね。英語
の時代で。実際に親子関係ではそういうような関係かもしれないということですね。はいはい、そのお父さんが言われてきたお話で恥じらいっていうお話があったということなんですが、これはどういうお話なんですか。
まあ別にその恥じらいについてとそういう話をしたわけではないんですけどもね、よくあの友達が、父親のお友達が、まあ親父が体不自由なもんですから、よくこう遊びに来てくれて、あのお酒飲むの好きだったんで、私も職場に預かりまして一緒にまあ飲んでる時に、お互いその友達同士話してる中によくその恥じらいだなとかいう話が出てきてるんです、それをまあ何回も話の流れがあるんですけど、聞いてるうちにあの恥じらいというのはどういう意味かなってまあ考えてきますとですね、あのなんていうかさ、あの最初はあの人間としての恥じらいと思ってました、当然それもあったんでしょうけど、
はい、
いわゆる浄土真宗の僧侶阿弥陀様と対阿弥陀様とご本尊、私たちの阿弥陀如来様のことですけど、阿弥陀様やその宗祖の親鸞聖人の親鸞聖人と対峙した時の自分の恥じらいという意味もあったんですよ。二つ目があったのも人間としての恥じらい、それから僧侶としての恥じらい、
はい、
これはやっぱり大事なことです。いっぱいの目があるんですよ。いっぱいの目で話してるんです。
あの謙虚なっていう意味でもあるんですか。
そうですね。はい、謙虚なという意味もあるんでしょうね。
あ、なるほどね、いろんな意味がその中に含まれてるんでしょうね。はい、ね、またいろんな使い方ができるかもしれませんね。
そうなんです。使い方はいろいろあるかもわかりませんけど、結局あの最後はそのなんていうんですかね、自分のあの至らなさを知る、知っている、知らなければならないということなんでしょう、
ね。なるほどね。いろんな意味が含まれているかと思いますが、あの荻野さんは普段法案をされるときはどういうことを心がけてらっしゃるんですか。
あのなるべくまあ時間が私まああのホームというかまあお参りがね、あの土曜日曜皆さんのお休みにご法事に行かせていただくんですが、非常に集中しますんです、限られた時間少ないんですね、時間が、
はい、
その短時間のうちにお話をする、せっかくお話しするんですから聞いていただかなければ、何も、いいねを見たり横向いてぶちゃぶちゃ喋ってるようだからいますので、なるべく皆さんの関心がある話題を、中心に話されてもらうんですね、はい、ですからまあ新聞の見出しとかニュースのトップ記事とか、
はい、
まあ、週刊誌の話もできますけどね、ですから、まあ笑わすの好きなんで、まあ、終わり笑わせたらいけないんでしょうけども、せっかくまあ堅苦しいところをちょっと笑わせてみたりします。です
が、なるほど、ね、
まあ最近っていうんですか、子供の犯罪とかまた子供被害者になったりという、非常にこの悲しい事件が多いものですから、それが多いもんですからね、少なかったらまあ社会ないですけど、あんまりにも多いもんですから、ね、私たちの今人間というかこの社会の構造ってどうなってるんでしょうかね、とか今話をされてもらうんです。それも、だいたいそういうところに持っていく、まあまあ、元を取らせばやっぱり、みたいなお互いの命がかけられないもんであって、取り返しのつかないもんであって、それを恵まれているので、課題大事に認め合ってせないきませんよ、はい、ということを言いたいんですけどもね、それを言うために言われば就職を
最終的にな
るほどね、っていくんですけどね、
終着点はそういう話に持っていくわけなんですね、
はい、でそれと一緒にやっぱり仏教のいわゆる宗教浄土真宗のお話ですから、その大いなるその力、いわゆるまあ慈悲というのその慈悲に包まれている私たちはやっぱりお互いその仏様の御教えを聞いてですね、お互いその尊い命を持っている、守られている ということをですね、あの知らせてもらわなあかんねんでちゅうことをお話しされてもらうんです。
ああ、なるほど。そういう命っていう話をされる荻野さんにとって今のこの世情というのはですね、やっぱり憂いがあるというか心配がある、そういう時代になってきていますか？
うちの時代でもそうじゃないですかね、憂いはあるんだと思いますわ。理想言いますね、ただなんちゅうんですか、歴史は繰り返すという言葉ありますけどね、太平洋戦争もう住んで60年経ちますけども、60年も経てばもうそのビデオとかフィルムとかでしか体験できない、実際に殺し合いしたり家族亡くしたり涙ながらにその偉い時代を過ごしてきたという実感はないわけですよ、でまあそういうので、そんなやったらそのまあ周辺諸国といろいろ複雑な状況でややこしなってもそうやったらもうなったらいいってこともあるですよね、いてしまえとか同じようなことになると、同じような歴史の繰り返しになりますんで、そういうことになんとかその知恵を持って回避できるようなことにならなければいけないです。平和は維持できないですね、幸せも維持できませんし、
過去がだんだん薄れてきてるかなっていう感じはあるんでしょうか？
それはすごく感じますね、私も知りませんからね、戦後生まれですからね。
あ、そうですね、喋ってる方自体、知らないっていうそういう時代にもなってきたわけなんですよね。そんな中でいろんなそういう話をされる荻野さんのような立場の方っていうのは大事になってくるんじゃないかなと思うんですが、
まあそれだけ皆さん重要視してくださいますと、そのお話もできやすいんでしょうけども、
そのお話が楽しいぞということになると、また、お寺の方に足を運んでる機会も多くなってくるのかなというふうに思いますんで、重要な任務を申し出ないかなというふうに感じますが、
ありがとうございます、
これからも頑張ってください。
あ、そうですか、ありがとうございます、
今回のシリーズは浄土真宗本願寺派天王山浄国寺のご住職荻野正雄さんに伺いました。
はい、名寸北見です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり習慣など何なりとご相談ください。
じゃあ一度伺います。和歌山市6番町名寸北見へ、岩出町石中館もよろしく。
今回のシリーズのお話は浄土真宗本願寺派天王山浄国寺のご住職荻野正雄さんでした。今日のお話、名寸北見の提供でお送りしました。